ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあプー先生、
はい、
今回は2週目ということで、
はい、
いろいろと今までのお話ですね、振り返って、
はい、
思い出深いエピソードなどを教えていただけたらと思っております。
はい、まあ、胎盤って前お話したかなと思うんですけど、はい、胎盤って胎盤エキスとかね、なんかいろんなことでよくご存知の方が多いと思うんですけれども、はいはいはい、うん、胎盤に病気があるみたいな話はあんまり知らないと思う。
胎盤自体にですか？
そうです。
その赤ちゃんではなく胎盤に、
はい、胎盤も赤ちゃんもね、同じ卵からできてくるって前言いましたよね、はい、だから胎盤っていうのは赤ちゃん側なんですよね。
赤ちゃんの体の一部と言いますかね、体ではないですけども、
まあ同じ卵から胎盤の部分と赤ちゃんの部分ができてくるっていうね、はい、でその胎盤の まだ赤ちゃんが小さい時にですね、胎盤に病気ができることがあるんですよ、
はい、
でそれが胎盤の中にブツブツとですね、タピオカみたいなですね、
タピオカイメージしやすいです、
丸いですね、丸い、
はい、
ちょっと透明な感じの、はい、ものがですね、超音波でこう見えてくる時があるんですね、
うんうん、
でまあ多くは包状気体って言って、それはすごく悪い病気でですね、はい、赤ちゃんはうまく育たない。
あら、
そしてそのそれも放っておくとそこから絨毛癌っていうですね、
うん、
癌になってしまったりすることがあるみたいなことを言われていたものがあるんですよ、で多くの方が、まあ、産婦人科がですね、胎盤の中にそのブツブツタピオカみたいなのが見えていると、あ、これはもう危ない、あるいはもうダメだと。赤ちゃん、
先生、初歩的な質問聞いていいですか？
はいはいはいはい、
その胎盤はイメージですけど赤ちゃんのベッドみたいな役割だと思っているんですか？ベッドというか、はい、まあ、囲んでいる、
そうですね、
赤ちゃんを、
はい
はい、その胎盤自体に何か病気があると赤ちゃんにはどうして赤ちゃんは育たなくなってしまうんですか？
胎盤ってやっぱり赤ちゃんとお母さんの架け橋になるところじゃないですか。
つながっているからか、
はい、でそのうまくそのお母さんからの栄養とか酸素とかを赤ちゃんにこう、はい、まあ、げる、まあ、そこの橋渡しをしているところが胎盤なんですけれども、
うんうん、へその緒と同じような役割ということ
ですね。そうですね、へその緒は胎盤からその血液としてその赤ちゃんにその栄養とか酸素を運ぶ役目ですね。でその胎盤っていうのがあるから、そのお母さんと赤ちゃんとの、まあ、いろんなガス交換とかね、いろんなことができるって言われてるところです、うんうんうん、
はい、
でまあ、そこに病気があるとそれ赤ちゃん育たないなっていうのは分かるじゃないですか。
分かります。
で、まあ、その実はですね、赤ちゃん その胎盤のところにもブツブツがいっぱい見える、
はい、
っていうことで、もうこれはその包状気体という病気だろうから、うん、まあ、ちょっと赤ちゃん無理でしょうというふうに言われた方がですね、まあ、クリフムの方にやってきて、でもまあ、最後通告を出してもらおうと思って来たわけですよ、
うん、
彼らはね、うん、
はい、
でもうこれはダメですよっていうことを言われるだろうと思って、まあすごくもう意気消沈してですね、
はい、
来たご夫婦がいたんです、で若いご夫婦だったんですけれども、はい、で私それ超音波で見まして、で胎盤があって、胎盤の中には確かにタピオカみたいなのがいっぱいこうあったんですけれども、
その数も人によって違うんですか？病気の症状によって。
そうですね、うん、まあ、胎盤全部に見える場合と胎盤の一部に見える場合、まあ、いろいろ
結構多かったんですか、
はい、そうですね、結構まあその赤ちゃんすごく小さい時期に来られたので、はい、まあ、胎盤って言ってもまだまだ小さい、
うんうん、
でその中にこうブツブツブツブツっとこういっぱい見えてたんですよ。で これはダメだと言われてきたって言うんですけど、はいはい、赤ちゃん結構元気に動いてるんですね、で私は今までの経験で、その包状気体っていう病気の場合と別に胎盤の、言ったら細胞の形成がうまくいかない部分があるっていうですね、細胞、胎盤の異形成っていうんですけども、異なる形成って書いて異形成っていうんですけども、そういう場合は赤ちゃんがすごく元気で結局ちゃんと生まれることもあるっていうのをですね、私の経験から、それは私の経験だけじゃなくて、もちろんその文献とかにもあるんですけど、そういう場合もあるよということがあったんですよ。で、私はどっちかというと、これはその包状気体というすごい悪い病気じゃなくて、その異形成の方じゃないかなと思ったんですね。
大きく分けたら2種類ある側の育つかもしれない方ではないかと、
そうです、でそっちの異形成という場合でも、やっぱり胎盤のその部分によってはですね、やっぱりその赤ちゃんがちっちゃいとか、赤ちゃんが途中で死んでしまうとかですね、それからお母さんの妊娠高血圧症になるとか、いろんなことが報告としてはあるんですけど、結構私の経験では結構元気に生まれた赤ちゃんの経験を持ってるんですね。で、赤ちゃんの状態とその胎盤の状態を見て、これは胎盤の異形成かもしれないと、で元気にいける可能性があるっていう話をしましたところ、本人たちはもう最後通告と思ってきたわけじゃないですか、もう前のドクターにもうこれはダメだよって言われて、でもブー先生とこう言って、でも、これはダメですねと言われて、結局妊娠を諦めるという結論になるんだろうというストーリーを描いてきたわけですね、
もう想定してきたわけです、覚悟ですね、
でも私がほら赤ちゃんこんなに元気じゃない、で胎盤には異形成っていうのがあってね、私が見るところ、この胎盤の中の血管の通り方とかそういうのを見ても、これは異形成の部分で、赤ちゃんにはちゃんとこう胎盤の元気なところからですね、正常な胎盤の部分からたくさん血管がいってると、
血液がいってると、
赤ちゃんの大きさも全然問題がないし、これは赤ちゃんが十分育っていく、ただし、もしかすると赤ちゃんがちっちゃく生まれるとか、途中で赤ちゃんがちょっとしんどくなってしまうとか、お母さんに高血圧になってしまうとかっていうようなリスクはあるけれども、でも元気な赤ちゃん私今まで何人か知ってますよっていう話をしたの、そしたらね、二人ともびっくりして喜んで、でそうなんですね、可能性あるんですか、ってなって、ものすごく喜んで、
そうです、
で、ちょっと遠いところから来られてたんですね、その方々は、でここって大阪ですよね、先生住吉大社って近いですか、って言われて、近いよ、
近いですね、
もうタクシーで行っても10分ちょっと行けるんじゃない、って言ったら、そしたらね、帰りに住吉大社さんにお参りをして、で帰ったんですよ。でその後 の経過としては、今までその次 の、お願いしてる先生に聞いたところ、今のところ順調に育っていて何も起こってませんよっていうことを聞いてるんです。
でもそれ、プー先生がもし診断していなかったらもうダメだと諦めていた可能性は高いですよね。
そうですね、諦めてもう妊娠をの継続をもうやめていった可能性はあるかなというふうに思いますね。
よかったですね。
今まで私何人かそういう方もダメだよって言われてきて、いやこれは異形成かもしれないって言って、で結局無事に生まれた方は何人かね、経験をしていて、珍しいことなんですよ、その胎盤にブツブツってそんなにしょっちゅうあるわけじゃなくて、非常に少ないんですね。なのでその自分の経験から、この子はいけるんじゃないかなっていうね、それを最初に、絶対の自信っていうのではないですけども、経験からはやっぱりこの子はうまくいくんじゃないかなと思って、そういうふうに言って妊娠を継続されたっていう、
先生今その胎盤異形成と、あともう一種類こちらの方になるとちょっともう難しいんじゃないかという方、
包状気体っていう
それは妊娠してしばらく経たないとわからない病気なんですか。
そうですね、包状気体っていう病気はですね、もう赤ちゃんがほとんどもう全然見えなくて、子宮の中に、もう本当にその胎盤だろうと思われる中にもうタピオカだらけみたいな、もうそれしか見えない、赤ちゃんがほとんど見えないというような場合があるんですね、で昔の超音波ってあんまり綺麗に見えなかったんですね、今みたいにそのタピオカだみたいな、こう綺麗に見えない、でそのなんかもうザザザザッとこうなんか吹雪みたいな感じで見えるっていうので、
スノーストームパターンとかですね、
いろんな言われ方があったわけですね。
はい、そうなんですよね、うん、だからまあそれがもうみんなその教科書に書いてあってですね、今はもう本当に割と初期で見つかるので、うんうん、そのそれほどその後から獣毛がんになるとかですね、そういうことはもうほとんど聞かなくなった。
そうですか。
はい、まあ極めても珍しいって言われる。
遺伝とか何かお母さんが予防できること、逆にあとはこんな人がなるとかなりやすいとか、そういうのもわからない
じゃないですね。はい、
そうなんですか。
だから本当に妊娠ってなんか普通に赤ちゃんが見えてくるもんだと思うじゃないですか、だけどやっぱりその妊娠の最初にそのいろんなそのストーリーというかエピソードがあってですね、でもそのエピソードの捉え方によって本当に赤ちゃんが生まれてくる、元気に生まれてくる場合もあれば、まあちょっと難しいっていうような場合もあると、まあそこの判断っていうのがなかなかね難しいかなというふうに思いますね。
なんかもう受精するまでも奇跡なお話、はい、そしてそれが卵ができたとしても、
はい、
ちゃんと育つ環境ができることももう奇跡的なお話というかね。
そうですね。
もうそれすら難しい方もいらっしゃるということですよね。
はい。
いや、なんかもう妊娠で子供ができるって本当にありがたいお話なんだなと思います ね。
そうですね。本当にあの毎日毎日赤ちゃんたちを見てるんですけれども、どの赤ちゃんも奇跡だなと思いますね。
本当ですよね、はい、でもまあその方も早くに見つかって、病気がで、それが赤ちゃんが育っていける環境であることが分かってよかったですね。
はい、そうですね。
今妊娠中なんですね。
そうですね。もうそろそろ、
まあ、
生まれるかなっていう感じですね。
出産できることをお祈りしております、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしております。プー先生、どのようなプレゼントになりますか？
はい、私の著書、幻冬舎出版のベイビーシャワーという本になります。
はい、こちらの、物語には今日ねお話ししていただいたようなエピソードがたくさん、9つ厳選されているんですよね。
はいはい、
でもこれまでにもたくさん先生ご経験された中のたった9つではございますが、皆様ぜひ読んでみていただきたいなと思っております。
はい、
番組へのご意見ご感想をお書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。番組宛てに質問や意見感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。